新しい一年を始めるにあたって、この朝皆さんと一緒に考えたいのは、成熟した信仰者を目指すということです。タイトルにもあります、成熟した信仰者を目指すということ。聖書をお持ちの方は、ぜひ第一テモテの3章を開いてみてください。3章、特に2節のところから7節を一緒に見ていきたいと思います。ただその内容に入る前に質問があります。皆さんは今年新年の目標を立てられたでしょうか？こんな自分になっていきたい、そういった目標はあるでしょうか？新しい1年が始まると、私たちはあちこちで新しい自分を目指す、その声を耳にしたりします。ネットを見ていればジムやダイエットプランの広告がこの時期特に大量に流れてきます。新年の抱負をつぶやいているいろんな人たちの投稿というものも目にすることがあったりします。実際私自身この数日だけでもあちこちで健康的になりたい、痩せていきたい、成長するために新しい特技や趣味を見つけたい、そういった声が溢れているのを見ました。多くの人がこの時期、毎年この時期になると心新たにして一年頑張っていこう、そうやって歩み始めるわけです。ただ残念な知らせもあります。何かって、立てた目標の多くが最後まで続くことがあまりありません。ある調査によると、ほとんどの人が目標を立てた2週間後には挫折してしまう傾向にあると、そう言われていたりもしました。そんな経験を自分のこととして知っているかもしれません。でも皆さん、どうしてなんでしょう？なぜ私たちは心を新たにして新年の目標を立てるのに、少し経ってしまうとその多くが途中で失敗に終わってしまうんでしょう？その理由を一人の専門家はこんなふうに説明していました。新年の目標が失敗しがちなのは、目標が曖昧で非現実的で対象が広すぎるからですって。目指す目標が曖昧であれば曖昧であるほど、途中で人は目標というものを見失ってしまい、そして目標を見失えば意欲を失い、そしてその結果諦めたりやめてしまったりすることがあるというわけです。そしてこれは皆さん、私たちの信仰の悩みにおいても同じだと言えます。改めて考えてみてください。私たちはみんな今例外なく信仰のレースというものを走っています。救われた者として大きな感謝を持って、愛する主にいつかお会いする日を楽しみにしながら、日々主に似た者として変わっていきたいと、そのことを目指して一日一日を歩んでいます。でもどうでしょう、時に私たちは目指している姿があやふやになって、自分自身が思い描くその勝手な姿でもう満足していることもあるかもしれません。私たちの信仰生活が停滞してしまう一番の理由は、実はどんな信仰者を目指しているのかが曖昧なまま歩いていることにあるのかもしれません。でも皆さん、そんなふうに歩み続ける必要はありません。神様はすべての信仰者が目指していくべき模範というもの、目標というものを聖書を通してはっきりと教えてくれていました。だからこそ、新しい一年の最初、神様が描いている成熟したものの姿とはどんなものなのかについて一緒に考えてみたいと思います。今回皆さん開いていただきましたが、今回見たい私たち第一テモテの3章、この第一テモテの3章には特に教会のリーダーである長老牧師が備えているべき資質というものが挙げられています。パッと見ると皆さん、いや私牧師じゃないんですけどって いや私牧師を目指してないんですけどって、そんな風に自分と距離があるように感じる箇所かもしれません。でも覚えていてほしいのは、ここで挙げられている霊的特徴というのは何か特別な人のもののためじゃありません。ここに書かれているものは、成長を目指して歩んでいる、走っている、すべての信仰者が目標とするべき姿でした。15個の特徴を見ることができますけれども、今日はその半分を頑張って一緒に見たいと思います。なのでぜひ皆さん、自分勝手な、自分が勝手に思い描く姿じゃありません。神様が描いている霊的な人物、成熟している人物、それが一体どんな姿なのか、御言葉と自分を照らし合わせながら一緒に吟味してみましょう。そして皆さん、7つ見ていきます。途中でもういっぱいいっぱいなるかもしれません。でもそれでもいいです。一つでも自分自身のこととして当てはめて、一つでもこの新しい一年、新しくされたものとして成熟を共に目指していきましょう。では早速一度御言葉を読みたいと思うので、2節のところから7節までよく見てください。こんなふうに記されています。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。では最初の特徴から見てみましょう。神様が描いている成熟した者の姿、一つ目は非難されるところがないということです。一つ目の姿は、特徴は非難されるところがないです。二節書いてました。非難されるところがなくって、さて皆さん、ちょっと考えてみてください。非難されるところがない、これってどういうことでしょう。もちろんこれはこの人物が一切何の罪も犯さない完璧な存在ですということを表しているのじゃありません。私たちは自分のこととしてよく知っています。言うまでもなく罪人である私たちは皆例外なく、いろんな過ちや失敗を犯してしまいます。自分には罪が一切ありませんなんていうことを言えるような人はここには誰もいません。いや、むしろヨハネもかつてこんなふうに口にしていました。第一ヨハネの一章の8節を見ると、第一ヨハネの一章の8節のところで、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんって。誰も罪がないなんて言うことはできませんって、もし言うんだとしたら、それはただ自分を欺いてるだけに過ぎませんって。皆罪があるって。じゃあ皆さん、非難されるところがないってどういうことでしょう。ポイントになるのはこの言葉が持っている意味です。非難されるところがないって、この言葉ですけども、もともとこれは2つの言葉が1つにくっついてできたものです。どんな2つの言葉かって、一つは何々がないっていう否定する言葉、そしてもう一つは何かをつかむとか、何かをしっかりと捉えるという言葉、これがくっついてできたのがこの非難されるところがないという言葉でした。何かがないということ、そして何かをつかむ、しっかり捉える、それがくっついてできたわけです。そしてそこからこの言葉は、つかむことや捉えることができないものを表したりしました。何かを皆さん掴もうとしても、掴むことができないものです。つまり非難されるところがない人物というのは、その歩みに関して、その生き方に関して、誰かから何かをずっとこうやって掴まれて、そしてずっと責められて、ずっと非難され続けるようなことがない、そんな人物のことを言いました。罪や失敗が全くないという話じゃありません。どれだけ霊的に成熟した人でも、罪を犯してそれを指摘されることもあります。でも同時にこの人は、 罪を犯せばすぐに悔い改めて、そして指摘された間違いがあればそれを正しながら主の前を歩んでいこうとします。主を悲しませることをしてしまうけれども、でも主に喜ばれることをしたいと、そうやって追い求めて、どんな罪であったとしても脱ぎ捨てようとしながら歩んでいこうとします。いつもそうやって歩んでいるからこそ、この人は誰かから指を刺されて、ああ、この部分に常に問題がありますよ、そうやって非難され続けることがないわけです。掴み続けられることがないわけです。いつまでも同じ罪に問われることがない、批判の的になり続けない、そんな誠実な人物、それがこの成熟した信仰者の一つの姿でした。そしてそのような特徴、そのような特徴をもちろん模範となるべき教会のリーダーが持っていること、それは欠かせないことです。でも全ての信仰者にとっても、これは目指すべき姿として聖書の中で教えられていました。例えば別の箇所でもパウロがこんなふうに述べています。フィリピの2章の14節から16節を見ると、フィリピの2章の14節から16節にこんなふうに書いています。全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。曲がっているこの世の中、邪悪な罪に汚れているこの世の中、その真っ暗闇の中で光として輝き続けようとするのであれば、非難されるところのないものとして純真なもので居続けるということはとても大切なことでした。神様を忌み嫌っている者たち、その中にあって主に変えられている私たちの生き方が、周りの者が見たときに神様や御言葉を積極的に攻撃する、その口実になってはいけないということです。改めて自分のこととしてよく考えてみてください。もし今日周りの人が私たちの歩みのうちを見るとき、そこに何を見るでしょう。罪を犯して失敗をしながらも、でも日に日に変えられていく、日に日に神様の喜ばれることを求めていく、そのような非難されるところのない歩みでしょうか。それともいろんな部分をいつまでもつかまれて、ここにもここにも問題がありますと、そうやって責められ続けるような歩みでしょうか。口では多くのことを語っているかもしれません。でも実際の生き方がそれにいつまでも見合っていない、そんな批判の的になり続けるような歩みでしょうか。私たちは皆例外なく何度も罪を犯してしまう弱いものです。でも皆さん、罪を犯してもその度に罪を素直に認めて、神様の前に心から悔い改めて、そして主の前をへり下った非難されるところのないものとして、私たちは皆歩んでいくことはできます。そうやって成長し続けていくことはできます。目標があるということはそこにたどり着くこと、この地上で完璧にはできなくても、その目標を目指して歩んでいくことはできます。それが私たちが目指していくべき一つ目の成熟したものの特徴でした。次に二つ目の特徴です。二つ目は一人の妻の夫であることです。二つ目は一人の妻の夫であることです。続きに書いてました。非難されるところがなく一人の妻の夫でありって、一人の妻の夫である、どういう意味でしょう。簡潔に言うのであれば、一人の妻の夫である人物というのは、夫婦関係や性的な面に関していつも忠実で清さを保っている人物のことです。一人の妻の夫である人、それってどんな人かって、その人は夫婦関係や性的な面に関しておいていつも忠実で清さを保っている人物のことです。まあ、こっちの方が想像しやすいという人もいるかもしれません。一人の妻の夫であるというこの表現をそのまま元の言葉通り直訳すれば、一人の女性の男性ということもできました。一人の女性の男性って、つまり 結婚している人であれば、自分に与えられている一人の女性、妻だけを愛そうとします。自分自身に与えられているその妻に対して、いつもどんな時も忠実であろうとするわけです。もちろんこの忠実というのは、単純にじゃあ別の女性と関係を持たずに、実際に性的な罪を犯さなければいいという話じゃありません。ここで問われていることは、表面に見えている部分だけじゃなくて、私たちの内側、私たちの心の部分です。なんでかって、表面上は何の問題もないように取り繕うことはできたりします。私たちが旗から見てみると、一人の妻に対して忠実な仲の良い、そんな夫婦に見えるような人たちもいたりするかもしれません。でも問われるのは誰も見ていないところで、自分一人でいるところで別の女性に目移りしているのであれば、感情や思いや心が他の女性に目を向けて奪われているのであれば、それは一人の女性を愛している一人の女性の男性ではないというわけです。一人の妻を愛する夫とは、願いや考え、そういったあらゆる面において清さを保っている人物でした。犠牲的な愛を持って自分の妻のために自分を捧げようとする人物でした。なんでそんな風に歩むのかって、なんでそんな風に愛を示すのかって、その姿が御言葉の中に描かれているからです。別の御言葉がこう言ってました。エペソの5章の25節で、エペソの5章の25節に書いてました。夫たちに対してこう言われています。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいって。この点に関してマッカーサー先生もこんな言葉を残していました。一人の妻の夫とは、心と思いのすべてにおいて自分の妻に献身している人のことです。妻を愛し、妻を慕い、妻以外には心を向けません。考えにおいても行いにおいても性的な純潔を保っているのですって。だとすると、特に結婚されている男性の皆さん、果たしてこのような清さ、犠牲を伴う愛でもってご自分の妻を愛しているでしょうか。問われるのは人目のあるところだけじゃありません。それがないところでも、一人の妻の夫として妻を大事にして、御言葉を持って導いて、その妻の必要を満たすものとして成長しているでしょうか。でも覚えていてほしいのは、これは結婚している男性に限った話でもありません。結婚されている女性の皆さんも同じです。今、もしかしたら話を聞きながら思ったかもしれません。いやー、私の夫はこんな特徴全然持っておりません。だから今日は家に帰ったら長い話を、いや、車の中で話をしないといけないって思ったかもしれませんけど、でもそう思ったのであれば、それも自分のこととして少し立ち止まって考えてください。御言葉は妻に対しても大切な責任を与えていました。さっき私たちが読んだエペソの5章の直前を見ると、直前にこんなふうに書いてました。エペソの5章の22節、また24節にこう書いてます。エペソの5章の22節、また24節に、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきですって。だとすればどうでしょう。夫にも大きな責任があります。同時に妻にも大きな責任があります。主に従うように自分の一人の夫に従うものとして成長しているでしょうか。それとも表面上はうまく取り繕っていながら、もう心の中でいろんな不平不満や苦い思いを抱き続けているでしょうか。結婚している男性も結婚している女性も大きな責任を負っています。でも結婚している男性や女性だけの話でもありません。結婚していない独身の人でも同じです。今妻や夫を持っていない人であったとしても、ここで言われている一人の妻の夫、これに問われるのと同じ心の態度を今持って歩んでいくことはできます。 世の光として輝き続けるそのために清さにおいてもまた忠実さにおいても日々成長していくことは今からできます。そのことが皆に問われるわけです。夫婦関係や性的な面においてもいつも忠実で清さを保っていて非難されるところがないもの、それがこの一人の妻の夫であるという霊的に成熟したものの特徴でした。それが神様が描いていた二つ目の特徴だったわけです。次に三つ目の特徴です。三つ目は自分を制することです。三つ目は自分を制することです。続きに書かれてました。一人の妻の夫であり、自分を制しって、自分を制するってどういうことでしょう。自分を制する人というのはいろいろな欲に対して思慮深く自分をきちんと制御できる人のことを言いました。自分を制御できる人、自分を制する人ってどんな人ですかって、その人はいろいろな欲とかいろいろな願いとかそういったものに対して思慮深く自分自身をきちんと正しく制御できる人のことを言いました。この点に関して一人の先生ジェリー・ブリッジスという人もこんな説明を加えています。レジュメに載せておきました。そこを見ていただくとこんなふうに書いています。自分を制するとは自分の欲望や欲求、衝動、感情や情熱を管理したり慎重に制御することです。それは私たちがノーと言うべき時にノーということがノーということですって聞きました。自分を制することができる人というのはノーと言って断るべき時が来ればはっきりとノーと言って口にすることができる人物のことを言いました。言い換えると皆さん、自分の欲求それに振り回される人じゃないということです。自分の持つその感情の赴くままに好き勝手に生きているような人のことじゃありません。欲望が自分のことを支配しているのじゃなく、自分が欲望のことをきちんと支配しているものの姿になるわけです。そして皆さん、今私たちこの第一テモテの3章を見ています。当然この自分を制することというのは教会のリーダーにとっては欠かせない特徴になります。だと思いません？霊的なリーダー、教会のリーダーである者が群れを導くその責任を負っている以上、いろんな人と向き合っていろんな問題と向き合わないといけません。もしそんな人物がすぐに自分の感情に支配されて物事を慎重に判断できなかったらどうなってしまうでしょう。そのような立場にいる者が自分の必要を人の必要よりも満たそうとして自分の願いを果たすことを必死になっていたらどんなことになるでしょう。言うまでもなく、その教会にはさらに大きな問題が引き起こされることになります。群れの模範となるリーダーというのは何かに振り回されるのではなく、きちんと自分を制することが、その慎み深さというものが問われるわけです。でもこれもリーダーに限った話じゃありません。御言葉を見ていけば、御言葉は全ての信仰者がこの特徴というものを追い求めていく必要があると教えていました。パウロもこんなふうに述べています。第一テサロニケの5章の6節から8節を見ると、第一テサロニケの5章の6節から8節にこんなふうに書いています。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうって気づいたと思います。パウロはここで2回にわたって、私たちが昼の者として慎み深くいること、言い換えれば自分を制する者として歩んでいくことを求めていました。自分を制しなさいって、昼の者としてそうやって歩んでいきなさいって。でも新約だけじゃありません。旧約を見ても同じことが言われています。自制に関しては旧約も同じように教えていました。例えば箴言の中にもこんなふうに書いています。 箴言の25章の28節に、箴言の25の28にこう書いてました。自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだって。自分の心を制御できなかったら、いくらでも敵が攻め込んでくることのできる、そんな城壁のない町のようですって。自制しないということは自分に大きな危険をもたらすわけです。だとすると、よく考えてみてください。私たちはこのようなものとして、少しずつでも日々成長し続けてるでしょうか。感謝のことに、私たちが周りを見渡してみれば、日々の生活を見れば、神様はたくさんの恵みや祝福というものを日々与えてくれています。例えば私たちが楽しむことのできる娯楽もそうです。睡眠もそうです。朝昼晩飛ばす人もいるかもしれませんが、美味しい食事なんかもそうです。神様は私たちにそんなものを楽しむことができることを与えてくれています。でもどうでしょう、そのような素晴らしいもの、その素晴らしいものを求めるその自分の欲、それが自分の生活をコントロールしてはいないでしょうか。ノーということが必要な時、果たしてノーということができてるでしょうか。どうでしょう、私たちの悩みは自分の思いや自分の期待というものに振り回されて、思い通りにならなければすぐに感情を爆発させるような、そんな不安定な歩みでしょうか。それとも感情や欲に支配されるんじゃなくて、主とその言葉に支配されている安定した歩みでしょうか。聖書は私たちに自制というものが大切だということを教えてくれました。ただ皆さん、ここで一つ間違ってほしくないこと、覚えていてほしいことがあります。何かって、それは信仰者にとっての自制というのは、聖霊なる神様がうちに生み出してくれるものだということです。大切なのでもう一回言いますけど、信仰者にとっての自制というのは、聖霊なる神様がうちに生み出してくれるものだということです。皆さん、私たちが自制という言葉を聞くと、すぐにこの世の自制とこんがらがることがあります。この世の自制ってどんなものですか？この世の自制というのは、自分の律するその自分の意志の力、意志の強さによって左右されるわけです。私はもうこれをしません。そう決めて自分で頑張ろうとするわけです。私たちの自制はそんなものではありません。私たちの自制というのは、自分の努力や自分の意志の強さによるものじゃなく、神様により頼むことにあるということです。覚えてますか、パウロはガラテヤの中で、ガラテヤの5章の22節から23節でこう言ってました。パウロは御霊の実について語ってたわけです。こんなふうにリストが挙げられています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですって。皆さん、御霊の実が自制ということは、私たちにとってとても嬉しいことです。なぜなら、もし仮に自分の意思だけで神様の求める自分を制するものとして成長していかなければならなかったとしたら、そこには絶望しかありません。私たちの持っている意思の強さのうちに、罪や誘惑に勝利する力なんてないわけです。でもそうではありませんでした。自分を制するものとして成長していきたいということを願っているのであれば、私たちはどんな時も神様により頼んで生きていくことができます。神様が私たちにもう与えてくれているその御霊の実、御言葉を通して働かれていくその御霊に満たされて歩んでいく時、与えられる成長していくその御霊の実、私たちはそれを神様に頼って生み出していくことができます。御霊に満たされて私たちが歩んでいくのであれば、他の誰でもない主が私たちのうちにその実を実らせてくださるというわけです。ですから皆さん、たくさんの人が自制において難しさを覚えます。私もそうです。でも私たちには希望がありました。弱く固くなな私たちにも、主が共にいて御霊の実を実らせてくれるって、いろんな欲に対して御霊と共に歩むことで勝利して、きちんと自分を制御できるような人物、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様が描く3つ目の特徴でした。 次に4つ目の特徴です。4つ目は慎み深いことです。続きに書いてました。自分を制し慎み深くって、慎み深い何でしょう。ここで出てきていた慎み深いという言葉、これにはもともと健全なとか正しいという言葉と考えという言葉、これが2つが1つになってできています。慎み深いというのも、皆さんさっきも同じでしたけど、2つの言葉がくっついてできています。1つは健全なとか正しいという言葉、そしてもう1個は考えという言葉です。そしてここから考えにおいて健全であることとか分別がある、そういった意味で用いられたりしました。考えにおいて健全であることです。神学校の教授でもあったロバート・トーマス・ユー先生もこの言葉をこんなふうに表現していました。慎み深いとは、落ち着いた健全な心の内から生じる正しい規律のある理性的な思考って。つまり皆さん、慎み深いってことを考える時のポイントは何かって、それは慎み深い人物というのは物事を考えることにおいていつも賢明な判断を下せる人物だということです。慎み深い人、その人はいつも考えるということにおいて御言葉に立って賢明な判断を下せる人物だということです。周りのものに流されていって気の向くままに物事を判断するんじゃありません。状況や人に左右されたりも感情に支配されるんではなく、落ち着いていてその場その場にふさわしい選択というものを御言葉から下すことができるわけです。ある人はここでこんなふうに思ったかもしれません、さっき見た自分を制することとこの慎み深いということ、どこに違いがあるんでしょうかって。確かに皆さん両方とも自分を制すること、自制というその概念が含まれていました。よく似てます。でも違いを挙げるとしたら、自分を制するということが自分の欲、願い、感情などを制することを強調するのに対して、慎み深いというのは自分の考え、思考を制することを強調するものでした。前者は皆さん自分の欲とか願い、感情を制すること、後者は自分の考え、思考を制することを強調していました。つまり皆さん、慎み深いものとして成長しているものというのは、考えることにおいてますます御言葉に沿った正しい判断を下せるものとして成長していくものだということです。もちろんこれは霊的リーダーにとっても欠かすことができません。でも同時に全ての信仰者においても重要なものでした。パウロは同じ言葉を用いてこんなふうに別のところでも述べています。ローマの12章の3節のところにこう書いてました。ローマの12の3に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいって。皆さん、考えるものとして成長していくってことです。どうです、果たして考えるものとして少しずつでも日々成長しているでしょうか。よく自分の歩みを振り返って考えてみてください。例えば子育てであったり仕事であったり、普段の生活の中においてはいろんな知恵を求められる場面というのがたくさん出てきます。そのような場面にあって物事を判断したり物事を決断しないといけないような場面、そのような時、御言葉に基づいた知恵のある選択をしようとしているでしょうか。置かれた状況の中で一体神様は何を喜ばれるんだということを考えて、そして御言葉に立って歩もうとしているでしょうか。それとも 考えることは何もかも忘れて、状況が厳しくなれば冷静さを失って自分の感情やその場の状況にすぐ流されてしまっているでしょうか。言えることはあります。それはどんな時も私たちが正しい判断を下すものとして歩んでいこうとするのであれば、自分たちの知恵や力ではできないということです。聖霊なる神様の助けを祈り求めながら、何よりも判断を下すためのその御言葉というものを心に蓄え続けている必要があります。皆さん、詩篇の119編読んだことありますよね。一番長いところです。詩篇の119編を見てみると、そこにはこんな言葉が繰り返されていたりします。まあ、今回は抜粋しますけど、119編の例えば98編、98節から100節、103節から104節を見るとこんなふうに書いてます。あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それは常しえに私のものだからです。私は私のすべての主よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みますって。生まれつきの私たちには知恵なんてありません。御心が何なのかを分からなくなって、私たちは日々の生活の中で混乱してしまうことよくあります。でも皆さん、聖書は約束していました。御言葉というのは私たちを賢くするって。詩篇の著者は言いませんでした。私は私の敵よりも賢いですって。それは私が経験を積んだからですって。私は私の死よりも私の老人よりも賢いですって。それは私がいろんなことを調べて学んだからですって。そんなことは言いませんでした。ここで言われていたことは、あなたの御言葉が、あなたの仰せが、あなたの悟しが、それが私のうちにあるから、だからその御言葉によって私は賢くなりますって。罪や誘惑から自分の身を守るために必要なものは御言葉になります。子育てにおいて、仕事において、将来老後どうしていこうか、そのことを考えるときに必要になるのは御言葉になります。私たちが自分の身を罪や誘惑から守って喜ばれるものとして歩んでいこうとするのであれば、御言葉を学んで、学んだ御言葉の真理を愛して、そしてそれに基づいて生き続けていくことが必要になるわけです。自分の考えや思いを優先するのではなく、全ての面で勝っている、皆さん、この世界を作ったその創造主の知恵が書かれているこの御言葉、この御言葉に自分の姿を委ねて生きていくことです。そしてそんな生き方こそが私たちにとって本当の平安を、安心を、知恵を見出すことができるものでした。果たしてそんなものとして、神様の言葉に根ざして考えるものとして、少しずつでも成長しているでしょうか。どんな時も御言葉を持って考えて、御言葉から賢明な判断を下すことができる人物、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様が描いている4つ目の特徴でした。次に5つ目です。5つ目の特徴は品位があることです。5つ目の特徴は品位があることです。続きに書いてました。慎み深く品位がありって。面白いのは、この品位があるという言葉のもともとのギリシャ語には、今のコスメの語源となるコスメオスという言葉が使われていました。コスメってちょっと考えてみてください。特に男性の皆さんかもしれません。女性の皆さんが普段コスメ、化粧品を使っている理由って何でしょう。それは身だしなみを整えるためですよね。正直に言いましょう。最近になって私もやっとその大変さというものが分かってきました。朝起きると顔を洗って そして化粧水つけていて、土台となるファンデーションし、まあ、フェイスパウダーし、コンシーラー、アイライナー、まあ、見てると大きなそのポーチの中からありとあらゆるものが出てくるわけです。今までの人生で見たこともないものばかりでした。でもそのようなコスメを使って女性は、まあ、美しく身を整えようとするわけです。パウロはそんな言葉をここで用いました。霊的に成熟しているものというのはコスメオスですって、品位あるものですって。言い換えればその人物の歩みというものが御言葉によってきちんと整えられた、周りからの尊敬を集めるような美しいものであることを求めていたということです。その歩みを目にした者たちが、わすごいって、美しいって、そうやって称賛するような、そういった御言葉に立った規律正しい歩み、それが成長した信仰者の姿だと、品位あるものの姿だというわけです。ただここで勘違いしてほしくないのは、じゃあ御言葉は単に私たちの外側だけを上手に振る舞っていればいい、称賛されればいいというような話をしているのじゃありません、ね、皆さん化粧品というのは外側しかできません。でも聖書はそんな人前だけ仮面をかぶって振る舞う偽善的なもの、偽善者を良しとはしませんでした。思い出せばイエス様もはっきりとそんな態度を非難しました。マタイの23章の27節から28節にこう書いています。マタイの23の27から28に、災いだって、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは何してたか、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいですって。ですからここで言われているのは、外側だけうまくきれいに取り繕っていれば大丈夫ということじゃありません。そうじゃなく、外側も内側もどちらにおいても周りのものから尊敬されるような評判の良い、きちんと整ったものであること、そのことが求められていたわけです。そうするとどうでしょう皆さん、果たしてこのようなものとして少しずつでも今成長しているでしょうか。私たちの周りの人たちが私たちの歩みを見る、その時その歩みに対して尊敬を抱くでしょうか。それとも、いやこの人と同じようには歩みたくありませんと敬遠するものでしょうか。私たちが持っている愛、私たちが持っている許し、私たちが持っている忍耐、私たちが持っている信頼、そういったものは主の模範によって徐々に徐々に整えられたものになっていってるでしょうか。人々の尊敬を集めるような、そのようなものでしょうか。もちろん皆さん、私たちはそうやって尊敬される生き方をしていくというのは自分が尊敬を受けるためじゃありません。私たちが誇りとしているのはただ主だけです。でもだからこそです、誇りとしているその愛する主を人々が軽んじたりけなすような、そんな歩み、それから私たちは離れていかないといけないというわけです。別の箇所でペテロも次のように述べてました。第一ペテロの2章の12節にこう書いています。第一ペテロの2章の12節に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪に呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますって。私たちのなすすべてのことが神様を知らない者にとって神様を褒めたたえることにつながる、そんな生き方を私たちは目指していくことが問われているわけです。それは言葉においてもそうです、振る舞いにおいてもそうです。夫婦の関係、親子の関係、友人関係においても同じです。私たちの時間の使い方、私たちのお金の使い方、そういったものにおいてもそうです。あらゆる面において人々の尊敬を集めて、私たちに働かれるその神様の栄光を、神様の素晴らしさを人々が崇めるような、そんな御言葉によって整えられた品位あるもの、それが成熟した信仰者の姿でした。それが5つ目に神様が描く特徴だったわけです。 あと皆さん2つ。次に6つ目です。6つ目の特徴は、よくもてなすことです。6つ目の特徴は、よくもてなすことです。続きに書いてました。品位があり、よくもてなしって。皆さん、もてなすって聞くと、まあ、私たちから、まあ、遠く離れたものじゃありません。日本人であったら、もてなすということをよくやったりします。でも、ここで言われているよくもてなすというのは、何を意味しているんでしょう。このよくもてなすという言葉、これも皆さん、今までと同じです。2つのものが1つにくっついてできたものでした。どんなものかって、愛情と愛、それを意味する言葉と、見知らぬ人ということを意味する言葉、これがくっついてできたのがよくもてなすというものでした。愛情とか愛という言葉と、見知らぬ人、これがくっついてできたのがよくもてなすというものでした。そうすると意味想像できますか？そこから自分と関わりがない人、見知らぬ人に対して示す愛情、それをこの言葉を表したわけです。見知らぬ人に対して示すその愛、愛情、それがこのよくもてなすということでした。で、これを聞くとある人思うかもしれません。あ、もてなすっていうのは自分の知らない人にするんですねって。じゃあ自分と関わりのない人に対して愛を示していれば、じゃあ問題ないんですねって。でもそう考えたらそうではありません。覚えていてほしいのは、皆さん、この言葉というのは私たちが示すべき愛の範囲というものを強調しているということです。この言葉、よくもてなすというのは、私たちが示すべき愛の範囲というものを強調しているということです。言い換えると、皆さん、私たちは全ての人に対して愛を示すべきです。そしてその範囲というのは、自分にとって親しいものだけじゃありません。関わりのない人、見知らぬ人、そのような人にも私たちの愛は及ぶということ。それをここで教えていました。私たちの愛は身近な人で止まりません。見知らぬ人、知らない人、そこにも及んでいきますって。でも、それは皆さん私たちよくわかります。だと思いません？私たちは身近な人に対しては、誰に言われなくても進んだ愛を示そうとします。自分の家族にあったり、自分の夫や妻であったり、自分の両親であったり、自分の子供であったり、そのような身近にいる人に対しては多くの犠牲をたとえ払うことになったとしても、別にそれを犠牲とも思いません。喜んでそれをして使えようとします。親しい友人も同じかもしれません。友達が仲良くしている、その友達が困っていれば、時間や労力なんかそういったことも気にせずに助けを与えようってするでしょう。関係が近ければ近いほど、親しければ親しいほど、自ら進んで優しさや愛情を示そうとするわけです。でも皆さん、その逆になるとどうでしょう。自分と関わりがない人、あんまり親しくない人、いやむしろ苦手に自分が思っている人、その人に対してはどう振る舞うでしょう。正直になると、身近な人と同じ愛を示すことに難しさを感じたりします。関係が遠ければ遠いほど、私たち自ら進んで手を差し伸べることをためらうこともあったりするかもしれません。思いません？私たちの愛というのは、残念ながら相手によって、その相手との関係性によって変化することがあったりするわけです。だからこそ皆さん、パウロはここでよくもてなすということを成熟した信仰者の姿として挙げました。成長していくものっていうのは、例外なく全ての人に対して、たとえそれが見知らぬ人であったとしても、変わらぬ愛でもって愛そうとするもの、そのようなものだということです。自分の家族に対して示すのと同じ態度でもって、良い仲の良い友人の必要を犠牲を持ってでも満たそうとするように、私たちは関わりのない人に対して、たとえ自分の適齢さえ、自ら手を差し伸べ喜んで使いようとするということです。イエス様もこのように言われてました。ルカの6章のところを見るとこう言われています。ルカの6章の32節から33節、また35節にこう書いてました。 自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。ってはっきりと言われてました。自分のことを愛してくれるその人、それを愛することはこの世の人でもできますって。皆さん、アガペの愛がなかったとしてもそれはできるって言われてるわけです。でも全く親しくない人、ましてや自分のことを傷つけるような敵をどんな時でも、皆さん一時的じゃなくどんな時でも愛そうとするのであれば、それは神様の愛を知らなければ不可能です。恩知らずの罪人、憐れみに決して値しなかった、そんな私たちを救ってくださったその神様の深い憐れみを、その深い愛を知った者、そのものは同じ愛でもって全ての人を愛していくことができるわけです。そのような愛が与えられている私たちには、親しい人だけじゃありません。見知らぬ人に対しても変わらず愛情を持ってもてなしていくことができます。そのようなものとして成熟したものこそここで描かれていたよくもてなすという信仰者の姿でした。それが神様の描いた6つ目の特徴でした。そして最後にもう一つだけ、7つ目に見られる特徴は教えることができるということです。7つ目に見られる特徴は教えることができるということです。続きに書いてました。よくもてなし、教える能力がありって。当然皆さん、教会の霊的リーダーにとって御言葉の知識をただ知っているだけじゃなくて、その真理を分かりやすく伝えることができる能力を持っていることは重要なことでした。羊を養って羊を導いていく、その立場を担っている者にとって霊の食べ物である御言葉を持って人々を励まして、過ちに陥っている者を正してあげること、それは欠かせないことでした。でも皆さん、これも同じです。この点においてもリーダーだけじゃありません。もちろん公の場で教えることはないでしょう。でもそれでも御言葉は全ての信仰者がこの特徴を追い求めていく必要があると教えていました。例えばパウロもこんなふうに述べています。コロサイの 3-16 でこう書いてました。コロサイの 3-16 に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって。はっきりと書いてました。御言葉は私たちが互いにキリストの言葉、御言葉を持って教え合ったり戒め合っていくことを求めていました。複雑なことじゃありません。皆さん、それぞれが日々の生活の中で学んだその御言葉の真理を、それぞれが学んだ神様の素晴らしさというものを他の人と分かち合って、そして共に感謝することを求めていました。などすれば、そのようなものとして私たちは少しずつでも成長しているでしょうか。互いの間で私たちは愛を持って真理を語るものでしょうか。皆さん、教える舞台というのは講談じゃない、講談ではなく家の中かもしれません。親として子供に対して聖書を教えることができます。祖父や祖母として孫に対して神様の素晴らしさを教えてあげることもできます。舞台は人前じゃなくて誰かとの個人的な会話の中かもしれません。御言葉を持って私たちは人々を力づけてあげたり、間違っていることがあれば優しく正してあげることもできます。私たちは皆教えることが求められています。だとすれば、その与えられた自分の責任を果たすものとして少しでも成長しているでしょうか。御言葉を熱心に学んで それを心に蓄え、その真理を愛を持って語っていくもの、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様の描く7つ目の特徴だったわけです。さあ皆さん、半分見ました。来週また半分見たいと思います。でもここまで学んできてどうでしょう。正直になれば苦しかったかもしれません。御言葉を見ていくその中で、自分の歩みがあまりにも神様の描いているその姿からかけ離れていることに気づかされたでしょう。自分自身のあまりの罪深さというものに打ちのめされたかもしれません。自分自身も改めて1週間このことを考えるときに心が非常に詰められました。でもそうだとすれば、最後に一つ覚えておいてください。皆さん、目標ははっきりと示されています。じゃあその目標を目指していく上で、一体何が私たちの足を前に進め続けるんでしょう。一体何がこのような暗闇で、自分の罪深さで苦しむその中にあって、私たちの心を、いや、もっと成長したい、そうやって動機づけるんでしょう。それはいつも不完全で罪深い私たちに示してくださったその神様の愛です。皆さん、私たちはこの特徴を見るときに、神様が求めている姿とはかけ離れていることを目の当たりにします。神様が私たちを救ってくださったとき、神様は私たちがどれほど罪深い存在なのかということを知らずに救いを与えてくださったのじゃありません。神様は私たちがどれほど汚くて罪に汚れていて愚かでいるということを知っていて、なおそれでもご自身の御子を与え、キリストを与え、恵みによって救ってくださいました。私たちの誰も満たすことのない、この今日見たこの特徴、この特徴をすべて満たしていたお方、完全なイエス様が不完全な私たちのもののために十字架にかかって死んでくださいました。その愛を覚え続けることです。私たちが今こうやって成熟を、成長を目指して走っているのは、何とかして自分を整えて神様の前に受け入れられるためじゃありません。私たちはキリストにあってもうすでに完全に受け入れられたからこそ、完全に許されたからこそ、その喜びの応答として成熟を目指して走っています。すべての罪を許されて愛する神様の子供とされたそのものとして、神様の求めている姿に、私たちが愛しているその神様が喜ばれるその姿に変わっていきたいって、そうやって歩んでいます。だからこそ、もしこの中にまだこの神様を知らない方がいるのであれば、今日見てきたこの特徴を自分の力で頑張ろうとすることはやめてください。それは不可能です。その前に自分自身のこととして、イエス・キリストを救い主、主として信じ受け入れてください。何よりもこの方の愛を自分のこととして今日知って帰ってください。そしてその愛を知ったものは続けて歩んでいくことです。自分の罪と向き合うこと、それは大きな痛みというものを時に伴います。目をそらしてしまいそうになる時も時にあったりします。でも皆さん、キリストに似た清いものへと変わっていくそのところにこそ、私たちの喜びは増し加わっていきます。私たちはそうやって歩むことで神様をますます知っていくわけです。だからこそ、御言葉が定めている、御言葉が教えてくれているその目標を目指して、それに目を留めて、いつもキリストを見上げて、そして神様の助けをより頼みながら成熟を目指して共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、私たちはこの御言葉で記されている特徴からかけ離れた大きな罪人です。あなたの前に救われた後もあなたを悲しませることを繰り返してしまうような、そんな頑なな罪人です。でもそんな私たちに対して、何よりも神様、あなたが愛を示してくださったことを覚え、心から感謝いたします。神様、あなたの愛が私たちに基づくものではなく、あなたのご性質に基づくことを覚えて感謝いたします。 どうか私たち一人一人が罪を許されたものとして、神様あなたを愛するその応答から、今日見たこの御言葉の成熟したものの姿を喜んで目指していくことができますように、続けて私たちのことを御言葉によって変え続けてくださって、そして私たちがますます変えられていく人生を通してあなたを知り続けることができますように、あなたの素晴らしさをもっともっと知って、そしてあなたを愛するものとしてこの1年も歩んでいくことができますように、すべてを心から神様感謝いたします。ただあなたの素晴らしい皆が褒めたたえられますように、この時を心から感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。ではご起立ください。祝祷を持って第二礼拝を終わります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。私たちは成熟したものの姿を御言葉からを通してまた見ることができました。この1週間もそれぞれに使わされる場所を出ていきますけれども、その場においてこの姿に目を留めて、あなたの前を証人として歩んでいくことができますように、続けて悪や誘惑から一人一人を守ってください。そしてその心にあなたの助けと力を与えてくださいますように、すべてを感謝して一人一人を見てに委ねて、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。